8月2日だよ。
暑いですね。
暑いね。ツイッターやってるよね。
ツイッターやってます。
フォロワーってあんまり増えないよね。
増えないですね。
ね。
うん。
やっぱ俺ぐらいのスターなのにさ。
そうですよね。本当に不思議。
600ぐらいしかいないんだよね。
でね。
だからもうこれ聞いてる方でね、フォローしてくれたら俺もフォロー返すんで。
お。
変な。
うんうん。
あ、なんかあるでしょ。エロ、うん、エロ。みたいな。
ありますね。ね。
そういう人はフォローしないけど、もちろんね。で、普通の人はフォローするんで、
チャンスですね、
フォローしていただければと思います。フォロー月間で、やろうかな。
チャンスだ。
あなたはフォローしてくれてるもんね。もちろんね。わかりました。じゃあ行ってみましょう。高橋うむみの、
勝手に聞きやがれ。
高橋ふむみの勝手に聞きやがれは、すべてのエンターテインメントをサポートするランラビットランの提供でお送りいたします。
一番弟子三味線漫談家林家あずみでございます。よろしくお願いします。
8月のマンスリーゲストは三味線漫談家の林家あずみさんです。
よろしくお願いします。嬉しい、ありがとうございます。
いやー、もうまた俺鼻の下伸びてる感じだよね。
お綺麗でね。
綺麗すぎるよね。
本当ですか。
うん、もうすみません、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お忙しいところ。
いやいや、もう全然もうそんなことないです。
ね、すごい素敵な美人さんで、
うん、ありがとうございます。
ね、よく言われるでしょ、美人だって
言われますね。
なんでやねん。
やっぱり
まあね、今最初に三味線弾いていただいてご紹介、うんうん、ね、自らしていただきました。三味線漫談家ということでね。
そうなんです。
これ、なんかこう、漫談を言って、三味線弾いて、みたいな感じね、
う
ん。
そうです。もう、しょうもないお話をして。
ね、しょうもないって言っちゃダメ。そう言っちゃダメ。
もう本当に何の暮らしにも役立たないおしゃべりをして、うん、で、ハウタコ歌を歌って、うん、で、また喋って、歌ってを繰り返すという。
いや、もう、でも日本の伝統芸能なんでね。
ありがとうございます。そうですね、寄席とかにも出させてもらってます。
僕はもう打ち合わせでも言いましたけども、落語も大好きで、
ね、
落語家のね、方々も出ていただいて、
ありがたい。
それでこう、三味線漫談家の安住さんに来ていただいて、
う
ん、
ありがとうございます。
感動でございます。
いやいや、もうそんな、もうまだまだの。
三味線もね、弾いていただけるなんて思ってなかったので。
はい、あ、いやいや、もう。
すっごい嬉しいですね。
いや、本当だよね。
もうね、出せる武器は全部出していこうということで。
でも、なんかほら、綺麗だから存在自体が武器みたいな、ね。
ありがとうございます。そこはもう否定できませんが。そこはもう。
あんまりなんだ、自分で否定しないんだね。
全然もう、ね、すぐに受け入れます。
いやいや、素晴らしい。まあ、何せね、だってもともとは、あれですよね。
うん。
和菓子屋さんにいて。
そうです。和菓子屋に勤めて、うん、その後水泳のインストラクターやって。水泳ね。はい。それが、まあ、故郷の京都でやっていて、うん。で、そっから東京に上京して、で、太田プロに入ってタレントをやりまして、うん、で、それで辞めて、ラジオの中継レポーターの仕事だけが残って、うん、
乗ってけラジオとかね。
そうです。それがテリーと太平乗ってけラジオで、うん、その後、何年後かに太平に弟子入りする最初の出会いになったのが、ラジオの中継レポーターだったんです。そうですよね。はい。
それを俺全部言おうと思ったんだけど言われちゃった。
すいません、もう。おしゃべりな女だ
よ。いや。でもね、はい、その、乗ってけラジオの時にね、
はい、
写真集出してね、水着のね。
そうなんですよ。
月刊上田正樹ね。
ありがとうございます。企画で、もう一人いらっしゃった、うん、上田育代さんというレポーターと二人で、
ね、う
ん、水着とかの写真集を出せて、ね、テリーさんが言い始めて、うん、で、受注販売で、注文入った分だけ作るっていうので、うん、
サイン入りでね、
そうです。全然注文来ない。
本当ですか？
全然来ない。びっくりしたもん。どうしたおいと思って。
でもなんか未だに検索すると出てくるから。
あ、ありがとうございます。ね、ちょっとね、出てくるんですけど。
こう写真こうなんか、 T シャツでね、こうなんかこうや
ってるやつ、
ね。
そうそう、濡れた T シャツの下に水着を透けさせるという。
そう、そうあれ結構いい感じなんだよね。
ありがとうございます。もともとね、胸が、うん、あの、ちっぱいなもんで、露骨には出せないなっていうので。うん
いやいや、でもね、すごいお綺麗な。
いや、ありがとうございます。
スタイルも抜群だなと思って。
すごい褒めてくれるじゃないですか。
本当に思ったんですよ。
いや、本当だよね。素敵素敵。
ありがとうございます。
いや、もうそんなこんなでさっきの、ラジオ、テリーさんのラジオ。
はい。
たい平さんと。のきっかけで、まあ、こっちの世界に入ったっていうお話なんですけど。
そうなんです。
これ、なんで、なんかあったんですか、きっかけ。
きっかけがあったんです。私、やりたかったのはずっとタレント、
はい、
レポーターとかをやりたかったんですけど、やっていく中で、あ、これを一生やっていきたいことではないなと思って、うん、もう全部やめようと思ってたんです、
はい。
で、そしたらもう毎週2回師匠になる太平に毎週会う中で、はい、もう2年ぐらい、寄席の色物は素敵だぞっていう、もう洗脳にかかってきて、はい、で、いっぱいいろんな色物さんがいるからね。髪切り、駒回し、大神楽、手品。もういっぱいいるから、何かになったら、あんた何でも食べていけるからって言われて。
なるほどね。
何でもいいから、なりたいと思ったものがあったら、相談してって。って言われてて、私も落語も聞いたことないし、寄席も行ったことないし、いやって言いながら2年ぐらいが経ってたんです。
はい、
で、2年ぐらい経って、いや、そんなにね、言ってくれるなら、師匠が出る時に寄席を見ようと思って、初めて寄席に行ったら、三味線漫談の、
はい、
今お名前変わったんですが、はい、当時、小演歌師匠、
はい、
三遊亭小演歌師匠、はい、で、今、立花屋吉之助師匠というお名前に変えられたんですが、はい、その小演歌師匠を見たときに、もう生の三味線の音も、
はい、
何もかも生まれて初めて聞いたんです。
じゃあ、
も
ともと三味線を全く。
何にも触ったこともない。で、そういうの聞きに行ったこともないので、はいはい、生音の三味線と、あと昔のそういう日本の、ハウタコウタ俗曲を聞くのも初めて。
はいはいはい、
でも、雷に打たれたような衝撃で、で、音楽ってその日の気分で、はい、ヒップホップがちょっとうるさいなって思う日もあれば、クラシックはちょっと今日嫌だなっていう日もあったりで、
はい、
体が音楽を選ぶじゃないですか。
はい、
だけど、この三味線の音って、気分を何も選ばずに体になんてすぐに入ってくるんだろうっていう染み込んでいくんですよ。で、うるさいって感じないってすごいなって。
確かに。なんか凛とした気持ちになります
ね。そうなんですよ。で、次の日に太平に会った時に、三味線漫談って、私三味線弾いたこともないですけど、やりたいと思って、で、やれるような職業ですかって聞いたら、まあ、後に嘘だったんですけど、
嘘
あんなものは3週間だって。
ああ、でもリアルですよね。なんか、はい、できそうな、みたいな。
ああ、弦1本1週間でマスターできんのね、と思って、で、敷居がぐっと低くなって、で、そっから、じゃあ三味線習えるところ教えてくださいって言ったら、これもご縁で、師匠の4軒隣ぐらいに、キネア長剣のという長唄のおばあちゃまがいらっしゃって、はい、その方のところに、じゃあお稽古行けるように話つけといてあげるよって言ってくださって、で行ったのが本当に三味線を触った初めてのきっかけで。
長兄の師匠とあれですよね、太平師匠が一人暮らしした時の親さんなんですね。
詳しい、ね、そうなんです。
そう
なので師匠はずっと大家さん大家さんって呼んでます、ね、今でも。
それなんか俺耳にしました。
すごいそうなんですよ。
はい、そうそう、それでね、長兄の師匠と、あとはは
い。ハウタコウタ俗曲は、花木弥生師匠という名取の師匠さんにお稽古つけてもらいました。
あれですよね、寄席林とかやられてますよね。
お名前。おまさお師匠さんというお名前で、
お師匠さん
ね、何十年も寄席でお囃子の師匠さん。
CG とかも出てますもんね。
もう何もかも知ってらっしゃる。そうなんです
よ。そうじゃないですか。これ一応パーソナリティなんで。
素晴らしい。そんなこと知ってる人いないですよ。
ですよね。はい、それでよくゲストの人に、いやもうこんなパーソナリティ見たことないってよく言われます。
びっくりしてます。
あ、そうですか。
はい。
そうなんですよ。
あの、寄せ囃子の CD を、みんな落語家とか出囃子で流すんですけど、うん、誰も、誰が弾いてるかとか、名前見たりしないんですよ。うん、はいはいはい、だから、今びっくりしてます。
そうですか。
はい、弥生師匠が弾いてらっしゃることをもう認識してくださってる。
そうそう、それはもう僕はもう大好きですから。
嬉しい。
さすがですね。
さすがでしょ？
ありがとうございます。
まあ、俺の自慢話はいいんだけど。
すごい。
でも、大平師匠は、うん、そのまあまあ、誘うとかいいよみたいな感じでおすすめしたんですけど、うん、もう自分の弟子にするつもりだったんですか、最初から。
最初はやりたいことによっては、うん、本職のその方に弟子入りしないといけない。だけど、うん、三味線漫談って、うん、私が憧れた吉之助師匠も三遊亭演歌師匠のお弟子さんで、はいはいはい、落語家の弟子入りして育てることができるっていうので、うん、師匠が本当にやりたいなら、じゃあ僕が弟子にしてあげるよって言われて、で、私は何も知らないので、三味線漫談は三味線漫談に弟子入りしなきゃダメだっていう脳があったので、
そうですね、
あ、師匠、それはもうお気持ちだけで結構ですって お断りをして、じゃあお前ふざけんなって、何回もな、弟子にしてくださいって、通って弟子になるもんなんだよ。それをこっちから歩み寄ってやって、なんで断られんだよって。で、あんたが憧れてる小演歌師匠は、演歌師匠の弟子だから、うん、僕の弟子になって、
まあ、いろいろ勉強
育てることができるよって言っていただいて、あ、じゃあお願いしますって、じゃあってなんだ、ふざけんなって。はい。で、そこまではめちゃくちゃ優しい、もう大平さん、大平さんって呼んでたんですけど、うん、じゃあ明日から君は僕の弟子として、うん、もう4年間付き人の前座修行を始めるから、うん、毎日掃除に来るところから始めなさいって。うん、で、言っとくけど、僕めちゃくちゃ厳しいから、はい、やめない覚悟でちゃんと来てねって、びっくりしないでねって言われて、いや、言うても、私は2年半、週2回、
一緒に仕事して、
毎週見てましたよ、うん。人はそんなに変わらないと思ったんですけど、うん、別人でした。本当にピンポンって押して、弟子と師匠として顔合わせた瞬間も、全くの別人でした。
まあ、だってね、自分で預かって育てていかなきゃならないわけで、うん、親ですからね、
要は
ね。
そういうことです。
もうよくね、やっぱり落語の世界もいろんな、僕も落語家の方も知り合いいるんですけど、話して、やっぱり前座の時はもう、厳しくて、うん、自分の時間なんかないみたいな。
ないです。
っていう感じの話聞くので、うん、そうなんだ、大平師匠もやっぱり厳しい。
厳しかったですね。で、特に、色物を育てるので、うん、ちゃんと4年後にもう独り立ちして食べていける芸人にしてあげたいっていう愛情がすごくて、うん、この4年間でも何もかも自分の持ってるものを全部教え込んであげたいっていうので。
だってあれですよね、うん、落語協会で初だったんですよね、色物のお弟子さんね。
そうなんです、ね。出来上がってる色物を自分の傘下に招き入れて弟子にするっていうことはあっても、うん、何もできない色物を落語家が育てるっていうのが、初というよりは多分、何十年ぶりの出来事ですね。ですよね。それこそ、小演歌師匠以来の出来事だったっていうのを後から聞いて、とんでもないことしてくれたんだなって。
でもすごいですね、大平師匠。はい。やっぱりすごい方ですよね。
ね、たくさんいろんなね、声があったみたいで、愛人だろうとか。
ああ。思われがちですよね。
思われがちです。だいぶ愛人だと思われてました。
あ、全然違うのに、
はい。そうなんですよ。
でも本当は愛人なんです。
本当に違うんです。なんだったらもう抱かれてた方が優しくなるな、う
ん、楽だったんですけどね。いや、それくらいやっぱり厳しかったですね。それより厳しいっていうのは何ですか？やっぱり礼儀とか、
う
ん。
礼儀もそうだし、気配りの仕方も、気の回し方にすごく厳しかったですね。あなたの気配りはただの押し付けですって。あなたの良かれが人の良かれじゃないので、そういうの見極められないと、講座に上がってから自分のやりたい芸ばっかりやる、お客様置いてけぼりにする芸人になっちゃうから、講座に上がってやりながらお客様の空気を察して、その日の空気に合う芸、あとお後の師匠に合う芸、そういうのを できる芸人にならないと生き残っていけないよっていう。
その場その場で。
そうなんです。
臨機応変
ね。まあでもね、大変師匠の今のね、うん、立場を考えると、うん、もうなんか、真っ当だというか、
そうです。
最もだというか。
はい、ね。スーパー前座と呼ばれていた、すごい前座時代を過ごした師匠なので。
大師匠ね。で、はい、若くして笑点に抜擢されて。
はい。
ねえ、もうすごい師匠ですよね、うん。
はい。
でもね、僕ら見る感じではもう本当優しい商店とかでね、
うん、
見かけるのも優しい、
うんね、
ニコニコした感じですけど、やっぱりね、うん、お弟子さんに対してはね。
そうです。根っこはね、あったかくて優しくて愛情たっぷりなんだけど、うん、本当前座修行中の4年間は、うん、鬼だと思いました。
そうですよね。
鬼はおるんだ。
そうですよね。まあ、太平師匠の話もっと聞きたいね。
うん、聞きたい。
いくらでもありますよ。4年間。4年間毎日一緒におりましたので。
聞きたいんですけども、時間が。
おやおや。
早いですね。
もう差し迫ってしまって。あっという間です
ね。なんか俺ばっかり喋ってなかった？大丈夫？
大丈夫です。私も結構なボリュームでやらせてもらいました。
俺が言おうと思ったこと全部やれちゃったから、最初ね。それはいいとして。
はい。リクエスト曲を紹介していただきたいんですけれども。
かしこまりました。師匠太平の歌がございます。
さすが一番です、
そしてね、その歌大好きなんです。
はい、
曲名は、芝浜ゆらゆらです。
いいですよね。はい、いや、これはなんか師匠に、なんかあった時は俺の曲をかけるようにしろとみたいな。
全く、本当にね、私この歌が好きで、カラオケ行っても自分で、この歌まず、喉鳴らしで、まず歌うんですよ。
本当にお好きなんですね。
好きなんですよ。で、ただ師匠は信じてないんですよ。こいつはこう言っときゃ俺が喜ぶと思ってるみたいな。
そういうことね。
毎回信じてもらえないんですよ。
まあね、本当、はい、僕も太平師匠大好きなんですけども。
ありがとうございます。
まあそのお弟子さんの、やっぱあずみさんの方が好きだっていうね。
あら。
もうはっきり言っちゃっていいのかな。太平師匠に怒られちゃうから。
言っちゃってください。
大丈夫ですか？
言っちゃってください。
まあ、僕も男ですからね、やっぱり女性をね。
ありがとうございます。
ということでね、今回いろいろ語ってもらいましたけど、まずゲストですからね。次回も。
ありがとうございます。
もっといろんなお話。
はい、
ね。次回はちょっとまた、ね、違った角度から お話を伺えればと思います。
ありがとうございます。
いや、でもあれですよね、イベントっていうか講座ありますね。
はい、あります。8月はですね、うん、8月21から30日まで、うん、鈴本演芸場の昼席、虹上がりぐらいで出ておりますので。
なるほど、2014年2月1日にデビューした鈴本で。
うん、あら、ね。詳しすぎる。もう私も日付も覚えてないので。ね。すごい。
そこでやられるということで、
そうです。
またいろいろね、
うん、
感じることもあると思いますけども、
うん、はい。
もうね、変な話、一人前になられて頑張ってらっしゃるんで。
ありがとうございます。そうなんです。
皆さんもね、ぜひね、足を運んでいただきたいと。まあ、それ以外もね、
はい。
いろいろ落語会ですとか、うん、いろんなイベントも、あずみさん出られてます。
はい。
それはもう、あずみさんのホームページですとか、
SNS
でこう、カチャカチャってやっていただけると、ちゃちゃっと出てきます、
ね。そう、スケジュール出てきますね。
スケジュール出てきますね。それもかなりチェックしていただければと。僕もね、まだ生で、お見受けしたことないので。
あ、そうですか。じゃあ、ぜひ、ね、お願いします。見に来てください。
行きたいなと。
はい。本当にくだらない。何にも役に立たない話してますので。
それが逆に嬉しいですよ、なんか。
でもね、一応娯楽、大衆、娯楽ですからね。
そうなんですよ。もうなんか一時忘れて、バカバカしく笑ってもらえるのが一番だなって。
これ、さっき言ったその、鈴本の出番、
はい、
まあ、10時くらいから。これどのくらいやられるんですか、時間的には。
時間は講座はだいたい15分くらいで、その日によって13分、12分、11分。もう直前に時間が。
1分単位で。
そうです。
あれか、押したりしてると、調整されちゃうってこと、
ね、そういうことです。前の師匠がちょっと長くやって降りてこられたら、私から削るっていう。私の時間を削って、ぴったりでお後の師匠に渡す。
素晴らしいですね。
はい。
じゃあもうその、時間的な感覚もすごく研ぎ澄まされてるんです
か？そうですね。もう時計との勝負ですね。見ながら。
なるほどね。なんとかその時間でまとめると。
そうです。
素晴らしい。
ありがとうございます。色物の役割です。
いやいやいや、ということでね、また次回も楽しみでございます。
はい。
はい。
本日のゲストは8月のマンスリーゲスト、三味線漫談家の林あずみさんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
太平師匠の歌声で、今回お別れです。太平師匠。
お疲れ様です。
はい、喫煙 室だっけ、喫煙所だっけ
室ですね、
室か。
よろしくお願いいたします。
よろしく
お願いします。
いや、もうこの間久々にさ、
はい、
まあ、あのラジオでも告知させてもらったけど、ライブやらせていただいて、
は
い、いやもう超満員で、
うーん、
立ってる人もいたみたいで、すごい申し訳なかったんですけど、
はい、
非常に盛り上がりましてですね。
あ、よかったですね。
あのツーマンだったんですけどね、
はいはい、
あのユキさんっていう、ま、先輩のバンドと僕のバンドとやったんですよ、
うんうん、
いやーよかったですよ。
うーん、
全10曲
うん、ま
あ、
ね、おー、歌いましたね。
いや、もう、最後のちょっと声出なくなっちゃってね。まだまだだな、俺と思ったね。
10曲か。
まだ
思った。何、何、何で
10曲。
うん、10曲きついよね。
10曲。1時間ぐらいですか？
1 時間？ 1 時間弱くらいかな。うん。だ 一発目に、エレキ弾き語り一人で。
はい。
で、メンバー呼び込んで、バンドで、8曲やって、アンコールかかったんで、俺が一人で、もう一曲弾き語り。あ、泉田くんがドラム叩いてくれた
の。なんか、ライブってその構成考えるの楽しいですよね。
楽しい。曲順とかね。
曲順とかね。
そうそうそうそう、そう。
ここで愛のしてとかね。
そうそうそうそう、そう。やっぱりね、もう久々、またバンドも久々だったからね。
はいはいはい、はい。
バンドはバンドで、まあソロもいいんだけど、バンドはバンドでやっぱ楽しいよね。
なんかやっぱその曲と曲のつなぎとかやっぱアレンジするじゃないですか。その、連続でやるのかとかって、
そうそう、
ああいうの結構楽しいですよね。
へ
え、
うん、これとこれもう間髪入れていくよとかさ、
そうそう、この間にちょっとドラムソロ入れてとか、ああいう時ってやっぱバックバンド楽し、頼もしいですよね。
頼もしい。やっぱりね、みんな腕落ちてないよね。
あ、そうですか。
俺だけだね、腕落ちてんの。
まあね、うん、まあ腕の代わりにこう味がやっぱり出てくるんじゃないですか。
そうね、
ボーカルは特にね。
結構終わった後ね、お客さんともちょっと飲みながら、うん、残ってるお客さんとか、対バンのバンドの人とかとも話したんだけど、
うん、
結構皆さん絶賛していただいて。
あれどうですか、僕気になるんですけど、キーってどうですか、キー下がってます？
全然。
あ、全然。
そのままです
ね。ああ、やっぱね、みんな、うん、テレビで90年代活躍された方も、うんうんうん、ちょっとね、やっぱり、テレビ見ると半音とか二音とかね。
あと歌い方変えちゃったりね。
そうですね。
普通に歌ってほしいのに、ね。ま
あ、なかなか、なんかほら、うんうん、ちょっとキーが高いブームがあったから、一時。まあ今もそうかな。やっぱ、しわ寄せがすごいきますよね。
そうそうそう。
トップに持ってきちゃうとね、やっぱ自分の。
でもあれじゃない？結局、
うん、
よくよく見たら、
はい、
高いキーのやつ外してたりするよね、曲順の中で。
あ、まあね。
ああ、
無理っぽい感じなの
ね。もう出るのとかじゃなくて、やっぱ歌えるかどうかですもんね。
そうそうそうそう。
出るかどうかじゃなくてね。
だってね、お金をいただいて見せてるのにね、変なことできないからね。ということでね。
なるほどね。
もうちょっと今年は、
うん、
またライブもやっていきたいと思うんで、またラジオの方でも告知させていただきますので、ぜひね、
はい、
僕のバンドスタイルも見ていただきたいなと思いますよ。
ね、ミュージシャンの顔もね、
はい、はい、ラジオのおじさんみたいになってるからね。
ラジオおじさんね。
ラジオおじさん。
ラジオおじさん。
ラジオおじさんいいね。わかりました。
いや、よくはねえだろ
う。もういいよ、曲いくよ。
はい。
はい。それじゃあ、ソウルアサイラムで、ランアウェイトレイン。はい、勝手に聞きやがれ、お別れの時間でございます。
はい、早いですね。
いやー、あずみさんもね、可愛、うんうん、いっていうか、綺麗で、
お綺麗ですね、本当に、うんうん、
太平師匠のお弟子さんということで、
はい、
ね、だからここであずみさんと仲良くして、
うんうん、
太平師匠までこう繋がれば俺もそのうち商店出れんのかなっていう、
そういう目論見が
出るかい。はい、告知。
はい、次回の放送は8月16日火曜日20時からです。
ねえ、まだまだ暑いけどね。
暑いですね。
だからもうなんかさ、
はい、
結構日本の伝統芸能、
うんうん、
今日もちょっといろいろ語ってもらったけど、
はいはい、
なんかこう興味湧いてきたでしょ。
あ、でも三味線を初めて生で聞いたので。
初めて聞いたの？生で。
生で初めて聞きました。
あ、ほ
ん
と、
うん、
あ、そうか、そういうことか、
うんうんうん、
ちょっと三味線やろうとは思わないけど
聞く専門でまたなんか凛とした気持ちになるので、それがなんか心地いいなって思いました。
あ、やろうとは思わない、
ね、やろうとは自分ができないと思いますね。あ、そうか、難しそう。
わかりました、頑張ってください、
はい、
ということで高橋文の勝手に聞きやがれ、お相手は高橋文と
直江さゆでした。
それじゃあまたね。
またね、
バイバイ。
バイバイ。
高橋文の勝手に聞きやがれは、すべてのエンターテインメントをサポートするランラビットランの提供でお送りいたしました。